ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。さあ、今週の調布市ホットインフォメーションは特別企画、調布の地域防災を考えるということで放送しています。昨日までの放送では平成7年の阪神淡路大震災をきっかけに設立された調布 FM の歴史ですとか、阪神淡路大震災、東日本大震災などの災害時にボランティアとして活躍された方々のお話を伺ってきました。今日4回目は、かつてはマイクロソフト社でソフト開発にあたり、現在はサイボーズ社に勤務の傍ら、 IT 技術を活用した災害支援で調布市をはじめ全国の行政をサポートされている柴田聡さんをお迎えしました。柴田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
簡単に柴田さんのご経歴を加えてご紹介したいと思います。柴田さんは東日本大震災などの被災地ボランティアをご経験になりまして、2011年以降数々の被災地の IT 支援の経験を生かして自治体初となる調布市避難所受付情報共有システムを構築し、今年7月の調布市避難所開設訓練で施行されました。9月には防災情報、災害情報および避難所情報等を災害時に円滑に取得できるよう調布市 ICT 防災訓練を実施したということになっています。この ICT というのは私もパッとこう言葉に変換できなかったんですが、情報通信技術の略。
そうですね、はい、
ということなんですよね。ではまずは、お聞きの皆さんに簡単に、柴田さんご自身、現在の、これまでのご職歴とまた現在どういった形で、お仕事をなさっているのか簡単にご紹介いただけますか。
はい、僕はですね、以前はマイクロソフトでちょうど開発本部が調布にあったので、はい、ずっと調布に住んでいまして、ずっとそうですね、10年ぐらいワードの開発をしていました。
はい、
はい、でその後ですね、独立をして、まあ、自分の会社を作ったんですけど、でそれでしばらく10年ぐらいやったらですね、2015年からですかね、サイボーズとして、うん、今デザイングループのマネージャーとして活動しています。
で柴田さんはその間ですね、東日本大震災の際に防災ボランティアということで、活動されたということなんですが、どういったご経験をなさったんでしょうか。
はい、調布市でですね、福島から避難された方々を受け入れた避難所が開設されたんですよね。
はい
はい、そこの立ち上げの支援をしていました。
あ、じゃあ東京にいて、その被災地から来られた方々を受け入れる、
はい、
ということでお手伝いをなさって。
そうですね、はい、一番最初は問い合わせがもう殺到して、自治体とか社協に、
はい、
でそれを何とかしてって言われてですね、
うん、
でホームページを作って、そこでボランティア登録するホームページを作ってそっちに流したという感じですね。
うん、あ、そうだったんですね。まあ、実は私は阪神淡路大震災を経験していて、もう25年前の当時といいますと、情報を得る手段はラジオが中心 でさらにその避難所ですとか、どこに給水車が来てとか、そういったことっていうのはもう友人同士の間で口コミで一生懸命情報を得ていくということぐらいしかなかった、非常にアナログの時代をふと思い出すんですけども、今ですとそのようにそのボランティアを集めることですとか、いろいろと IT を活用したことっていうことで、本当に時代の流れ変化というのを非常に痛感しますけれども、そうは言いましてもやはりいざ災害が起きた時というのは皆さんその避難所に避難されるということにあたっても、まあ、特に去年の台風19号の経験からしますと、なかなかそこがスムーズにいかないっていうことで、皆さんがその IT の情報を共有するということがすごく大変なんじゃないかなというふうにも感じているんですが。
そうですね、情報を発信する側も突然のことなので、うん、なかなかスムーズに発信できないし、うん、見る側も、ね、どこを見ていいか分からないという状況があるので、うん、非常にまだまだこういろんなコミュニケーションはスムーズじゃないかなという感じがします。
うん、東日本の際はそのボランティア、実際に防災ボランティアということでご経験になりましたが、その際にはどういったことをお感じになりましたか。
そうですね、まあ、一つはその情報に関して言うと皆さんいろんなところ探していったりとか分かんなかったら電話をするとか、まあ、とにかく電話が殺到しましたね。で電話が殺到すると職員さんは何もできない、そういう対応に追われて、ね、なのでまずは僕はホームページ作ってそこによくある質問とかですね、あの中の情報を発信するとだいぶ減るんですね。
はあ、なるほど。
でそれによって職員さんが現場の対応ができるという、うん、そういう状況を作ったという感じです。
まずは電話をかけて聞こうってい こうシンプルな行動というのが皆さんまずは
そうですね、
そこに殺到してしまうという状況が起きるわけですね、はいはい、
で特にまだ電話番号を載せる習慣がまだ風習があったんですね。
はい、電話帳ですとかいろいろね、
テレビラジオでも電話番号をこう言うのでみんなかけるんですよね、
はい、
それは 早めにこう移行した方がいいと思いますけど。
そして IT を活用したその災害支援、まあ、あれからまあ9年経ったわけですけども、現在はどういう状況まで発展してきているんでしょうか。
そうですね、この4月に調布市と一緒に作ったのは避難所の受付の仕組みを作って、どこの避難所がどれぐらい混雑しているかというのを見える化しました。ようやくこの辺ぐらいまでできるようになってきたかなという感じですね。
まあ、去年の台風19号の経験でも調布市はやはり実際にその被災した部分というところが水害にあったところというのもありましたので、その避難所というのがどうしても偏りが出て混んでるところとそうでないところというのがあったという現実がありました。そういったところでの避難所の分かりやすいその見える化というのはこれからまた速やかな避難につながっていくということで非常に重要なポイントとなってきそうです。7月に行われました避難所開設関連の様子などを後半詳しく伺っていきたいと思います。それでは1曲お送りしましょう。マーク・ロンソンでアップタウンファンクフィーチャリングブルーノ・マーズ。今週の調布市ホットインフォメーションは特別企画、調布の地域防災を考えると題しましてお送りしています。4回目の今日はサイボーズ株式会社から柴田聡さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
では後半早速まず伺っていきたいのは、7月29日に行われました調布市の避難所開設訓練についてです。こちらはどのような流れで当日を迎えたんでしょうか。
そうですね、はい、ですね、2月の末に調布市とですね、防災協定を結んで、それから週に1回ずつこのオンラインで打ち合わせをしてですね、はい、準備を進めました。
そんな中で新型コロナの感染という、こう感染症のこう拡大ということも出てきたりということで、状況というのは刻一刻と変わっていきましたよね。
そうですね、はい、特に途中コロナの対策をどうしようかという話と、あと去年の避難所の混雑状況をどう緩和しようかと、はい、その辺をうまくミックスして今年にアレンジしたという感じです。
じゃあやはりそういった去年から見えてきた課題とさらには生まれてきた課題をご検討して進めていった、
はい、そうですね、
ことなんですね。ということはこれまで考えられていた避難所の在り方というものと、この感染症も並行して考えていかなきゃいけない避難所の在り方というところでは非常にやっぱり難題だったんじゃないかなという感じもしますが、いかがですか。
そうですね、でちょうどですね、そのコロナに対して神奈川県 そのコロナ対策の本部に入ってですね、ちょっとサポートしてたんですね。その経験もあったので、はい、その中のエッセンスをこう拾って調布市にアレンジしたような、そんな感じです。
なるほど、そういったこうご経験からいろいろとまたこういう課題が見えてきたからという対策になっていく。そこで避難所とそして IT というところでは、じゃあこの7月の避難所開設訓練どのように行われたんでしょうか。
はい、小学校の体育館でやりましたね、はい、で受付で QR コードを配ってですね、そこに職員さん、まあ、仮の避難された方としてこの QR コードをこう読み取って受付をしてもらいました、
はい、
でその情報が、そのキントンというサービスの中にこう全てリアルタイムに反映されてグラフが表示されるような、そんな仕組みを、はい、今回は作って実証実験をしたという感じです。
はい、当日の様子を東京新聞の方にもこう掲載されているものをちょっと簡単にご紹介しますと、当日は、第三小学校で行われたということ で、いわゆるその皆さんスマートフォンなどお持ちですので、そのカメラ機能を使って QR コードを読み込むと、 でそこで避難所に入る際にうちは家族何人ですとか、こう何人で来た避難してきましたということなどのデータをその QR コードを読み込んで後、はい、登録をしていく、
そうですね、はい、
ということですね。そうしますとどこの避難所が何人ぐらい人が来ていてどれぐらいの混雑状況というのが即見えていくと、
はい、あの市のホームページで分かるようにしました、
うん、そうしますと片方は混んでるけれども他のところは空いていてっていうそのアンバランスな状況が少しでも解消されていく、
そうです、はい、それを見て分散避難のヒントにしてほしいという感じですね。
じゃあまずはその避難所の開設訓練 IT を使ったというところでのその見える化ということをまず進めていっているという状況ですね。
はい、そうです、うん、
実際にやってみて皆さんスムーズにいきましたか？
そうですね、思ったよりもスムーズに、まあ、職員さんがこうそのツールを使ってくれるところが今回肝だったんですけど、うん、まあ、いかに使えるかどうか、うん、割と皆さん活用してくれて、はい、本番も多分大丈夫じゃないかなという感じです。
あ、そうですか。じゃあそこからあのスムーズにいきそうだということで見えてきた課題というのはまた何かありましたか？
そうですね、例えば去年にしても、調布市の場合は避難所は宿泊ではなかったんですよね、
はい、
とりあえず一晩夜中に帰るとかという感じだったので、うんうん、もし宿泊するような事態になったときはちょっとこれから要検討ですね。
うん、
そこが課題ですね。
これからまた地震大規模災害ということになってくるとまたそこを検討したいかなければいけないということですね、はい、でまた9月にはあの Zoom 上で、調布市 ICT 防災訓練も行われたということですけど、
はい、僕今管理人をしている調布の Facebook 交流会このメンバー向けにやりました。その時は参加者は7人ぐらいでしたけども、
はい
はい、実際にあの必要なアプリのインストールとかあとその避難所の QR コードを実際にやってもらって使いやすいかどうかのチェックとか、はい、そんなことをしました。
じゃあその後もこう引き続きそういった Facebook 上で皆さんでこうチームになっているところでの会議がずっと続いているということですか？
そうですね、はい、
今後の課題としてはどういったところがあると思われますか？
あとはですね、あの例えばその Facebook 交流会場のメンバーがいかにこう災害時にスムーズに動くかとかですね、情報をこう集めるかとかその辺がうまくできれば、でそれが市とかにこ うまく伝わればよりスムーズかなと思います。
では災害においてその柴田さんからご覧になってその IT の技術これからどのように皆さんに活用していっていただけるか、どういう希望があると思われますか？
そうですね、とりあえず今はインターネットも普及してスマートフォンも普及して、うん、皆さん自由に使える時代になったので、あとこのラジオも聞けますよねアプリで、はい、その辺もうまく活用して情報をこう推移まずは収集してほしいなと、でその次にそれぞれの人が発信もしてほしいなと、
うん、
そんなふうに思います。
最近ではこう災害が起きますとツイッターやフェイスブックといった SNS 上でも皆さん情報を共有したりということで、非常にそういった点ではもう IT というのは欠かせないツールになっているという印象も受けますので、また今後こう調布市での、まあ、何もないことが一番ですけれども、何か避難所を開設しなきゃいけなくなったりした時にまたこういったところで大きな見方ができたんじゃないかなという印象を受けます。今日はサイボーズ株式会社から柴田聡さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。